相当やばいな。こんばんは。ミュートからマイクに切り替わるときのあのザザザザっていうのどうにかなんねえのかな、これ。リモコンでやってんですけど、これよろしくねえな。失敗したかな、このマイク。まあいいや。というわけで、ですね。まあ、どういうわけかっていうか、俺がやってるからあれなんですけど、自分でやっといてなんだっていうのあるんですけど、なぜか毎日配信になってます。久しぶりにまた1週間連続でやってみるみたいな。わかりませんが、とりあえず、相変わらず、ネタがまたかっていうようなあれですけど、まあ大して聞いてくれる人いなくても、自分のなんかストレス発散になってるんでいいやぐらいの感覚で、またちょろちょろっと喋って、去ろうかなと、はい、というわけで、まあ、今日はちょっといろいろと遅れて、あんまり時間ないですけども、とりあえず、やってみたいなと思います。はい、で、記憶さん、ジーダガチコミ、ジーコ、まあ、こんばんはだと思うんで、まあ、ジーはよくわかりませんけど、まあ、とりあえずコは多分こんばんはのコだと思うんで、こんばんはと、はい、で、早速いきましょう。はい、まあ、昔の方になりますね。はい、ですね、あ、新しいのがあるね。はい、じゃあ行きましょう。4月6日のやつありましたね。4月6日の、痛いニュース、があったんで、それから行きたいというふうに思います。4月6日のやつ、アニメドラゴンボール回、賛否両論どころかブーイングばかりってやつ、これ見てねえからわかんねえな。4月5日より、予想を新たに放送されたアニメーションドラゴンボール回、これはドラゴンボール Z の、フィルムに、HD リマスターという形で手を加え改良されたものであり、全くの新作でもないし旧作のままでもない。どんなドラゴンボールになるのかと、いい意味でファンを裏切ってくれることを期待して多くの人たちが注目していたが、本当の意味で期待を裏切ってくれたようだと。現在のハイビジョンテレビに合わせて横長の映像にするため過去のフィルムの上下をカット、それによりキャラクターの頭が画面からはみ出して見えなかったり、シーンによっては不自然に思える場面もあるという。また HD リマスターとはいえ、さすがに十数年前のアニメーション描写は現在よりも劣り、一新されてゼロから作られたオープニングのアニメーションと比較すると本編の古臭さが強調されて厳しいという声も、あるようだと。あ、そうなんだ。で、以下2ちゃんの反応。オープニングの絵で最初から作り直せよ、編集とか手抜きしようとすんな、オープニングのフリーザがかっこよすぎるからあれで見たいって書いてあるんだけど、オープニングだけで満足したアニメって書いてある。すごいな。あ、ドラゴンボール界のオープニング&エンディングってやつがあるね。後で見てみようかな。後でつがいつか。オープニングだけはいいんだけどみたいな。で、コラボ CM で桃屋のご飯ですよとドラゴンボール回。そうなんだ。HD リマスターしてなんかしくってんだ、いろいろ。やっちゃってんだこれ。てか頭、顔が切れてんじゃしょうがないんだけどね。そうなんだ。で、はい、ジーター905、おちゃん花見行ったと。花見、花は見てるけど、今日夜桜花見行ってきた、一人でって書いてあるけど、一人でかよ。まあ、一人でもまあね、あの、おつなもんですよ。でも、まあ今、ごめんなさいね、BGM 戻します。はい、桜、今もう 自分のところだとバッチリですね。バッチリな時だからもう最高、状態なんで、自分もなんとなく会社行く前とか、会社にも桜の木があるんでそれを撮ってみたりとか、っていうのはしましたね。なんとなくっていうか、なんかもったいない気がしてやっぱ撮りたくなりますね、なんとなくね。そう、あっさり散るからね、だから早めにこのいい時に撮ってきてっていう気持ちはありますよね。だからデジカメで撮ってみたりね、でもブログにアップしないあたりね、きちっとしたデジカメで撮ったりやります。携帯で撮ったりしてたんで、はい、で、906をこんばんは聞かせてもらいますと、どなたか分かりませんけど、とりあえずこんばんはと、最近ダラダラダラダラやってるんで、これ3日目連続で3日目、ですね、土日ゲストやってますね今ね、はい、適当に垂れ流して、聞き流しちゃってください、はい、でそのまま寝ちゃえばいいじゃんって。で907番、が BGM そのままにしておいてくださいというのがあったんで、ごめんなさいと、これがあった方が寝れるんですかね。で、次これはよくわかんねえ、ロッテの早川またキャッチャーにバットを投げつける、またかいい加減にしろとネットで非難続出ってやつで、ロッテの早川がまたしてもキャッチャーにバットを投げつけたことが明らかとなったと、今後の成り行きが注目される、1回目2回目3回目と、3回もやってんのかよ、ちょっとやりすぎだなそれは。早川のバット投げって書いてある、制裁もんだったな、そろそろなんとかしろよと、アストロ球団の読みすぎとか、元木よりひどいレベルと、すげえな、明らかに投げてる、明らかに守備妨害、最悪だな、どう見てもわざとしか見えないんだがって書いてあるな、すごいな。あ、なんかあれなんだ、敬遠してるみたいな時にバッともう無理くり振ろうとしてなんかパーンって投げちゃってるのかな。でこれおい、やばいだろう、どうか、守備妨害でバッターアウト、ランナーそのまま、スポーツニュースではそうするって、はあ、すごいな、3回目だからもう癖になってるだろうなって書いてあるけど、癖になってたらやばいな、もうこいつもプロ野球選手としてはアウトだろうって思うけど、どうでしょう、はい、で、で、908、ジータ、カメラ2つと三脚が重かったと、カメラ2つと三脚、あ、これ9は5番さんですかね、夜桜をカメラ2つと三脚、すげえ装備だな、なんでカメラ2つもあるんだろう。でところでデジカメ何使ってるのって書いてあるけど、ん、デジカメ仕事でも使うし、仕事でも使う場面はあります。で、普通にプライベートで別に撮って好きに撮ればいいじゃんっていうのあるじゃないですかね。なんだ、自分のやつね、なんだっけ、忘れちゃった、どう忘れちゃった、 なんだっけな、あれ なんていう名前のカメラだっけな、これちょっと待ってくださいよ、ルミックスの、古いやつ、古いやつでもね、そこそこ良ければいいぐらいで、一応10メガピクセルあるんで、ね、1000万画素ということで、これぐらいで自分は十分なんですね、でなんだ、なんかもう偉いなっていうのは、なんかタッチしたところにピントが合う機能ってあるじゃないですか、そういうのがついてるやつなんで、もう何でしょうかっていう、もうハイテクだなっていう、もう21世紀だなっていう感じのするもうカメラですね、デジカメ初めて買ったから。で、時折、撮ったものをブログに載せたりとかもしてますね。でも別にうまくはないんで、ど素人が撮ってるんで、下手くそですけども、自分で自己満っていう感じで、やってますね。バクマン、関係ない。で、次バクマン の2巻の表紙がすごい、かっこよくて、あれセンスあんなと思って、どうでもいいけど、バクマンっていう漫画を別に読んだことがないんだけど、表紙を見たときはびっくりした。あの人の絵好きだなっていう、 かっけえなっていう、うん、まあいいや。で、ですね、そうだな、まあ、あの記事だけ、キンコング西野強引に写真を撮ろうとするファンのカメラを取り上げ遠くに投げ捨てるっていうやつで、そうですね、そうだな、カメラを構えられたから母親からカメラを取り上げて遠くに放り投げたらとかいろいろ書いてあるけど、まあいいやこれで次、ロシアで人体実験、閉鎖タンクの中で100日我慢200万、シャワーなし、ネットなし、食事は宇宙食。うわきつー、欧州宇宙機関 ESA とロシア生物医学研究所 IMBP で進めてきた有人火星旅行のための地上試験環境 MARS500 の準備が整い、公募で募集した6名のクルーを使った人が、あ、クルーを使った人が長期の宇宙旅行に耐えられるかを試験する地上実験が3月31日 IMBP があるモスクワの実験施設で始まったと。で、6名のクルーが、まあ、有人火星旅行用の宇宙船を模したタンク型の閉鎖環境で105日間の共同生活を行い、閉鎖環境での長期生活が人の精神や健康にどのように影響を与えるのか試験が行われると。で、宇宙船を模した閉鎖タンクには生活に必要なベッドを備えた生活スペース、個室プラスリビングルーム、リビングルームで共用のバストイレも設置されているが、宇宙船では水は貴重な資源となるためシャワーなどの設備はなく、お風呂の代わりには内部に設置されたサウナで汗を流してタオルで拭くだけ、また食事もいわゆる長期保存が可能な宇宙食しかないほか、外部との通信も地球イコール火星間の通信時差を考慮してわざと20分の遅延が設定。もちろん暇な時間を使ってインターネットを楽しむということはできず、105日間とはいえ当事者にとっては現実さながらの厳しい実験となりそうだと。で、いかにちゃんの反応きついなこれ、まだ続きあった、今回の実験は105日間となるが、実際の火星有人火星旅行は片道で250日往復で500日超えの期間がかかるため、 ESA と IMBP では実験の成果を踏まえて、年内にも実験期間を500日にした長期実験を開始する予定と。で、 ESA では今回の実験の参加者は2万ドル約190万円が報奨金として与えられるとしているが、果たして2万ドルは高いのか安いのか微妙で、その選ばれた宇宙飛行士に選ばれたのはこの公募のね、ドイツ人技術者34歳、フランス人航空機操縦士40歳、ロシア人宇宙飛行士37歳で、ロシア人の宇宙飛行士34歳で、ロシア人の医師34歳で、ロシア人の健康科学者の25歳で、6名で、以下2ちゃんの反応、一人きりでやるなら自信ありって書いてある、任せろとはい、すげえな、これきついぞ、閉鎖空間でずっと通信も20分遅延するし、宇宙食しか食えねえし、105日間か、どんなものを持っていけばいいんだ。本を大量に持ち込んでいいなら耐えられると思う、しかし100日で190万で安いのか高いのかって書いてあるけど、安いべ多分普通の人間じゃ無理だな、やることなさすぎだろうと。たった200万なら100日働いた方がマシって書いてあるね日給2万、迷うなって、体壊しそう、正直ニート浪人なら得だろうって、3ヶ月勉強とか漫画ゲームで200万とか最高じゃん、あ、勉強してりゃいいと、なるほどね、勉強してて金ももらえて、で出てきたらもうバッチリっていう、精神と時の部屋みたいになってるから、いつの間にかすげえもう受験バッチリみたいな、シャワーなしは辛いなって書いてあるけど、 寝る食うトレーニングだけの生活になりそうだな。サウナより濡れタオルで体を拭く方がさっぱりして良さそう。頭が痒くなりそう。金目当てじゃ耐えられんだろこんなのって書いてある。シャワーなしハゲるだろうなと。で、全てのデータを取られるのが嫌だって書いてあるな。100日の共同生活をさせるって相当人選を厳密にやるよな。ニートなら得とかいう話じゃない。で、タンクの中は臭そうだなって書いてある。羽生名人と渡辺竜王を突っ込んでおけば2人とも一回り強くなってあっさり帰ってきそうだっていうので、精神と時の部屋かよって。俺なら富樫とマネージャーをぶち込むって言われすごいな。ナメックスへまであと何日とか、ナレーターが入ればやる気出そうって言われる。そういう問題すごいな。安いと思うけどなこれ俺、はい。で、ジータレスミ、909、ピントなんて暗くて手動でしか合わなかったと。あーなるほどね、手動でやるんだピント合わせ。そうデジカメでなんかキュイキュイってやると、で意外となんか暗い時だとあんま良くねえんだよな。だからあまりねカメラのこと分かってなくてね、いろんなあの数値の意味が分かってません。インテリジェントなんとかとか書いてあったりとかさするんだけど、この数値は何だと、はい。でなんかよく分かってないっていうのは正直ありますね。で、910、デジカメあると便利だねと、携帯で頑張っているよデジカメ欲しいって書いてあるんですね。で911番さんがそれに対してファインピックス F200EXR をおののめしておくって書いてある。ファインピックスいいんですかね、おぬぬめなんですけどよくわかりませんけど。で912、シャワーなしは嫌だ考えられないって書いてありますけど、まあでもどうだろう、考えられないとこまで行くかな。でもな200日かな、200日タンクの中だろ、6人だろ、どうする、しりとりやる何すんだよ6人ってか1人の方がいいなって思うな。確かにな6人だから共同で、そうやってしかもさロシア人とかね、いろんな人が入ってるんでしょ、きついな。なんか1人の方がまだできそうな感じしますけどね、修行だねもう。で、913番かなたさんで、アラマミッケって書いてあるんですけど、見つけられちゃいましたね、別に隠してるわけじゃないんですけど。で914番、ファインピックス、F200EXR なんですけど、あ可愛いなこれって書いてありますけど、デザインが良かったんですかね、あんまり詳しくないからよく分かりませんファインピックス、ファインピックス F200EXR 写真の綺麗を変える画質革新コンパクトって書いてある。新開発スーパー CCD ハニカム EXR 搭載、もうなんだかよく分かんないけどすげえっていうね。ブレない広角5倍ズームレンズ搭載、カメラもはっきり言ってすごいよねもうね。なんかね多彩な撮影機能、撮った後も楽しめる充実の機能、有効画素数が1200万画素、最高感度が ISO12800 って書いてあるんだけど、これがねあんまりよく分かってない自分が、これ感度の ISO12800 ってなんだ、しかも発売日が最近じゃん、2009年の2月21日大して経ってないですね、相当これ新しいんだこれね。ほー、顔綺麗ナビって書いてあるんだけど、どういうことなんですかね、勝手に顔変えちゃうんですかこれ。ブレ防止 CCD シフト式 EXR オート高感度2枚撮り、よくわかんないよくわからないけどすげえっていうのは富士フィルム間違いない、よくわかんないけど。 ジータ、915、おっちゃんコンド、まあ、おっちゃんじゃないですけど、昨日聞き逃したんだけど何やったんと、相変わらずです、はい、痛いニュース読みとダベリ、あのはっきり言ってジャンル名をずっと変えてねえと、忘れましたからね、はい、それぐらいあの適当です、ずっと痛いニュース読んであのダラダラダラダラ喋ってました、はい、昨日どこまで読んだっけな、そこそこ読んだんだよな、もうな、結構読みましたよね昨日ね、はい、で別のっていうことで一気にあの古いところまで持ってってですね、でジータ916、さらにガチならキス X3 ですかねと、これってあれなんか CM で見たな、これクソ高いんじゃないのこれ、めちゃめちゃ高いでしょこれ、確かちゃうの、一眼レフの EOS KISS X3、 これはすげえんじゃねえの、1500万画素で常用 ISO3200、 拡張設定で ISO12800 相当までゲインアップ可能になりましたが、画素ピッチは EOS5D Mark II よりも細かなものになっています。よくわかんねえ、俺これ何の話してんだかさっぱりわかんねえよ、これ専門用語ばっかだ何言ってんだよこれっていう、もうちょっと噛み砕いて言ってくれよ、綺麗に撮れるってことでいいのかこれ、入れられるものは全て入れたって書いてある、はあ、高感度性能はさらに上を目指す、もうよくわかんないけど、正直人間の感覚っていうところで言って何万画素まであればもうわかんないんですかね、正直1000万画素で十分綺麗だと思うんだけど、なんつうの、まあ慣れちゃうとさらにその上が欲しいと思うのかな、でどこまでかん、あのすぐ分かるんだろうな素人でも、その差が1000万画素でも結構綺麗だよなって思ったけどな、ちゃうのかな、はい、でですね、今回の、つい読む記事はですね、3月12日、一気に1ヶ月ぐらい戻ります、そ の, あの間のやつはもう読んだんで、で3月12日の、記事で、大きなお友達が子供向けアニメプリキュアの掲示板を閉鎖に追い込むっていう記事、2人はプリキュアから始まったプリキュアシリーズの第6作フレッシュプリキュア、全2作と世界観を一新して2009年2月1日からスタートしたこのアニメだが、今月に入って公式サイト掲示板が一時閉鎖となっていると、フレッシュプリキュアの公式サイトは朝日放送公式サイトと東映アニメーション公式サイトの2箇所があるが、今回掲示板が閉鎖されたのは東映アニメーション公式サイトで、ネット上では先月25日から注目を浴びており、これは子供が見たらどう思うんだろうか、公式の掲示板で普通に慣れ合ってるのがすごいな、いかにもおっさん臭いのが書き込むのが最近の風潮なのか、寒気がするんだがというコメントが飛び交っていたと、どうやら一部の特定ファンが掲示板内でこんなシーンがあればいいななどと題し、追加してほしいシーンを書き込んで盛り上がるなどしており、それ以外の参加者が書き込みにくかったり、そういった指摘から議論へ発展したりと混沌としていた様子と、記者も閉鎖前に閲覧したのだが、どう考えても子供とは思えない人々からの書き込みばかりで、掲示板というより限られたメンバーのコミュ化しているように感じられたと、もうだからお前らミクシーかなんかで話してるぐらいのあれなんですかね、それがあの普通に別もっと別のとこでっていう、はい、で以下にちゃんの反応、大変だな、続きあった、掲示板は今月3日夜、 まあ、3月ですね、これね、3月3日夜にはすでに閉鎖されていたようで、この件について東映アニメーション株式会社の広報へ取材を申し込んだところ、掲示板閉鎖につきましては掲示板サイトにてご案内させていただいている通りでございますと、その他のコメントは差し控えさせていただきますとのことと、掲示板サイトには本掲示板において一般ユーザー様の誰もが利用できる掲示板から外れ他の利用者に不快感を与える行為の禁止に抵触する内容も見受けられますと、そのため残念ではありますがフレッシュプリキュアの掲示板を一時閉鎖させていただきますと記されていると。でちなみに朝日放送公式サイトでも掲示板は設けているが、ハンドルネーム、年齢、性別、住所が必須で、書き込みは担当者が確認してから反映されるシステムとなっており、こちらは特に荒れている様子は見られないと。で昨今は低年齢層向けのアニメが意外にも大人に受けたり、制作側もそれを見越してキャラクターや世界観を設定していたりということも多いが、今回ばかりは制作側の意図以上に大きなお友達が自分を制御できずに熱くなってしまったということ、だろうかと。あくまで一時閉鎖ということなので、再開後にはこういったことにならないよう大きなお友達には自制していただきたいものであるっていうやつで、あちゃーやっちゃったね、おい。で、以下2ちゃんの反応。またお前らかと。お前らってか、大きなお友達、空気読めよ。で、25番に画像が貼られてるんですけど、これは、ですね、仲良しフェスティバルって書いてある、まあ、仲良しってあれだよね、多分その雑誌のやつだよね、少女漫画のやつあったよね、確か仲良しってやつね、それのフェスティバルに、まあ、随分大きな背の高いお友達がなんか随分、なんか会場の、まあ、壇上にお姉さんらしい人が、まあ、なんか喋ってるシーンっていうか、まあ、時を撮ってるんですけど、随分大きなお友達が、わーっといるような写真ですね。子供見れないじゃん、こういう子供向けイベントに行くおっさんって恥ずかしくないのと、子供かわいそうと、見たがってるなら見せてやれよって、子供が後ろの方にいて見えねえって感じになってるんですよ、なんか後ろの方で、我が物顔すぎるだろこれはって書いてる、腕組んじゃってるよ、2ちゃんでやれよさすがにって書いてるけど、場所がちげえよっていうね、公式に書くなよって。で大きなお友達のなりすましメッセージって、やつで、なりすましメッセージ、なりすましてねえぞこれ、で以下、まあ、なりすましメッセージなんですけど祈り大好き少女ちゃんからのメッセージって書いてあって、私は祈りが大好きです、特にプリキュアになった時が一番好きかな、てんてんてん、皆さんどうか私の祈りを応援して、そして私の祈りをよろしく、あでももちろん祈りは私の祈りだからねって書いてあるんですよ。あもう重症ですね、かなりね、俺縦読みかと思ったもん。で、次、キュアピーチちゃんからのメッセージって書いてあって、うわこれわかんねえ、句読点がねえ、モカデスミス、なんだモカデスミスミナギサちゃん、九条かな、九条光ちゃん、雪城ほのかちゃん、ヒューガサキちゃん、夢原のぞみちゃん、夏木りんちゃん、耳のくるみちゃん、みなずきかれんちゃん、秋元こまちやん、あこれなんだろう、春で日で野原のの春日の春日のわかんねえ、うららちゃん、桃園ラブちゃん、なんだかなんだかなんだかなって忘年会やってたのやつて楽しい食事会やりたい、つだんでいいのかな、わかんねえや、あみちゃんとお話をしました、キュアピーチよりって書いてあって、非常に気持ち悪いですって書いてある。もう何なんだよこれ、もうどうしちゃったんだよ、どこのネジが外れたんだよ、そんな書き込みあったらそりゃもう引くわってなるわな、これな、笑えねえって。 で、お、また別の画像、これなんだろう、画像が当たって、ですね、オンエア情報、日曜朝8時半から ABC テレビ朝日系列にて大好評オンエア中って書いてあって、まあそのどうなんだろう、メインターゲットっていう、ところに丸がしてあって、女っていうところは幼児小学校低学年小学校高学年のところで、コアターゲットっていうのが幼児から小学校低学年のところに、印がついてる、女はね。でサブターゲットっていうのが小学校高学年のところに、マークがついてる。で男って書いてあるやつは高校がサブターゲットになってて、31歳から35歳もサブターゲットになってて、19から22の大学生をコアターゲットにしてて、一般の23歳から30歳をコアターゲットにしてるって言って、あれ随分離れ、あれ女って書いてあるメインターゲットは4歳から12歳に対して、男は16歳から35歳のところにターゲットが置かれてるっていうので、コアターゲットなら大きなお友達も書き込んで大丈夫だなって書いてあるすげえな、堂々と来たなおい、すげえ18歳以上閲覧禁止にしろって書いてあるけど、それおかしい。で、こういうのがザラにあった、想像をはるかに超える気もさだったよっていうのに対して、で、まあ、そういう書き込みがあったんだな、こういうのね、読んでみましょう。こんなシーンがあればいいな第10回って書いてあって、こんなシーンがあればいいな第10回、くすぐりっこを続ける2人を見ていたくるみちゃんは、のぞみ、なぜあなたはそんなにバカな自分を晒せるのとつぶやきました、というシーンを追加してほしいです。このシーンがくるみちゃんが覚醒する際の伏線になりますので。それから第6回でのカラオケの歌、全部声優さんネタですね、かっこ笑い。ウェディングピーチにはゆかなさんが出ていて、天使の尻尾には田中理恵さんとゆかなさんが出ていて、鋼鉄天使くるみには、榎本、これ厚子でいいのかな、さんと田中理恵さんが出ていて、センチメンタルジャーニーには前田愛さんが出ている、というふうに。どんたくんマニアックすぎるよって、全部わかる拙者も拙者だけど、かっこ笑いって書いてあってこれはまずい、拙者は反則だろう拙者はって書いてあるけど、なんだろう拙者って、おいすごいな、絶好調だ。でも確かに、確かにっていうか、書くとこ間違えてるな拙者分かりすぎだよね、どう考えてもね。でこのこんなシーンがあればいいなのシーンをどこに追加すんだよこれ。しかもそのシーンが覚醒する際の伏線になりますって書いてあるんですけど、よく分かりませんね、もうすごいですね。てか自分でもう書いちゃえばいいんじゃない、じゃあもうリアルで拙者とか言うんだって書いてある、すごいなちょっと行き過ぎてんな、はあ。こんなのもあったねっていうので貼られてるやつ、これ画像が貼られてますね。もうダメだ、もう放送禁止用語が書いてあるたくさん書き込んでねって書いてあるところに、お前書き込んじゃダメだろお前、アウトじゃねえかどう考え、あちゃーですよあとは、幼稚園児の親としては点々点っていう、書き込みがあって、可愛いと思いますし、エンディングの歌や画像は大人が見てもよくできていると思います、ただ親という目線で見ると歓迎できない表現があり困惑しています。プリキュアといえば友情や将来の夢をテーマにした子供に安心して見せられる番組だと思っていたのですが、 彼氏がいたりというのはいいのですが、青い女の子が彼氏と腕を組んで歩く姿はまるでクロートのようで、かっこクロートさんがダメと言ってるのではなく、小中学生の交際には見えませんし、予告編で裸でいるかのように見せる場面には驚きました。小中学生向けでもそういう作品が溢れているこのご時世で、せめてプリキュアだけは子供に安心して見せられる存在であってほしいですと。他の親御さんとの話題でもそういう点を気にする方は多いようでしたし、今後の軌道修正に期待いたします。真面目な形、でクロートって書いてあるあーやっちゃった。そうか、まあね、そこにね、まあ放送禁止用語書き込んで、まあね、通っちゃったらまずいかな、それな。で分けちゃえばいいと思うよって書いてあるけど、もう分けちゃえばいいんじゃないの。はい。あとはそうだな、あとはねカルデロン一家のやつとか、あとは実写版ドラゴンボール、実写版ドラゴンボール試写会で見た人からは酷評の嵐っていうので、ドラゴンボール多分大失敗でしょこれ。自分見てないですけどね、どうだったんですかね、まあ、多分失敗で、ですね、そうだな、子供の頃の憧れだった大人食い、40代の6割が願望達成って書いてあって、子供の頃お腹いっぱい食べてみたかったものを大人になってから思いっきり食べる大人食い、実際にしたことがある人はどれくらいいるのだろうかで、大人食いをした後気持ちの変化はあるのだろうかで、20代から50代のネットユーザー男女449名に調査し回答集計で、食べてみたかったものがあると答えた283人に何を食べてみたかったかを複数回答形式で聞くと、ケーキが 42.4% でトップで、以下アイスクリーム、お寿司で、男女別で大きな差が見られたのはケーキとお寿司で、ケーキは女性が 52.2% で男性が、男性より 18.6 ポイント、お寿司はん、ごめんなさい、ケーキは女性 52.2% が男性より 18.6 ポイント、お寿司は男性 30.9% が女性 14.2% より 16.7% 高かったと。で世代別で見ると40代はケーキのポイントが低く、お寿司が他の世代と比べて回答数が多めなのが特徴的で、またハンバーガーは20代が他の大きな差をつけて最多で、大人になってそれをお腹いっぱい食べたことがあるのは 53.4%、 経験率は男女とも半数を超え、40代では6割が大人食いをしていたと。またこれから食べてみたいも 15.2% で、もう興味がないとした人は 31.4% とで、以下2ちゃんの反応、これ痛いニュース、これスガキ屋で全部くれって言えたので満足ですって書いてあるけど、この前王将で3000円分たらふく食ってやったって、マクドナルドのポテトを腹いっぱい食べるのが夢でした、まあ、なんとなくわかる、丼いっぱいに作ったフルーチェ一気食いした、いやそれはいいなカツカレーをおかわりしたかった、あこれわかる、チャーシューの塊で飯食うのが子供の頃の夢だったかって書いて、金がないので未だに達成できてないって書いてあるんだけど、どんだけ金ねえんだよ外人みたくハーゲンダッツイチバインと食いながら映画見たいと思ってやったら、寒さとくどさで半分も食えなかった、うまい棒100本とか夢見たけど1000円じゃねえかって書いてある、サラミを棒のまま丸かじりしてえなって、ビニールごと食べんなよと、ヤクルトをビールの大ジョッキに入れて飲む、これもなんとなくわかる気持ちは、なんか少ねえと、少ねえからあれで生きてよと、はい、なんとなくわかる、ホールケーキそのまま一人食い、半分もいけなかった、気持ち悪かった、一人焼肉自宅でなと、好きな肉だけ腹いっぱい食った、気持ち悪くなった、レディーボーデン 400ml 吐いたって書いてある、レディーボーデン一気食いです、ケーキワンホール吐いた、唐揚げこれでもか吐いた、うまい棒30本吐いた、ビッグチョコバー1箱吐いたって全部吐いてんじゃねえかよ、拒絶反応みたいになって、 ビッグチョコバー一箱って あれかあれ、まあなんとなくわかるけど気持ちも、週末をバケツアイスだけで過ごすことに挑戦したことあるな。回転寿司で延々とパフェメロンを食った。 500g ぐらいのステーキが食べたいですって書いてある。よっちゃんイカ8袋で2分って書いてあるけど、少ねえ、よっちゃんイカ8袋か、少ねえ気すけどな。もっとね、言ってもおかしくないような気がするんですけどね。そうでもないんですよね、はい。で、ピノってアイスをしこたま食べてみたかったとか、ピザ一人、ピザ1枚一人で食べてみるかとか、ヤクルト2リットルくらい飲みたい、つまりこういうことで OK って書いてあって、冷蔵庫にヤクルトしか入ってねーっていう、ヤクルトだらけ、こんだけあるとな、きついな。ヤクルトはみんなが思う定番だよなと、まあマミー 500ml パックで日大限してるからやってないんだけど、これもわかる、その、十分ですっていうね。どんぶりいっぱいの茶碗蒸し、ビッグマックを食べるって書いてあって、おい小さいな随分、はい、まあそんな感じ。ですね、次のとこ行く前に、ジダ917、俺読んだっけ、昨日の聞き逃したなら録音があるじゃないの、まあ録音アップしてますからね、昨日と一昨日のやつをアップしてる。で918、カナタって誰、うんこって書いてあって、919、番組で当たりと自分のことで忘れてた、はい。で920番、今何のスレって書いてあるけど、ですね、大人食いのやつ、3月10日のやつですねを読み終わった、はい、読み終わった形、はい。で921、大人食いプリンはやったなと、まあなんとなくそれも分かりますね。 プリンすなんか物、子供の時にまだ生きてるのに止められたやつを、もうそう、リミット振り切ってね、リミッター切って、もういけるとこまでっていう風な気持ちになるっていうのは、まあ、プリンとかね、ヤクルトとかね、そういうのを、もう、あそこの制限をとにかく取っ払いたいという形で、行ってみてっていうのがわかる、うん、気持ちは。だから、ビッグチョコバーだっけ、なんだっけ、駄菓子のあれ、でけえ、30円ぐらいのやつだっけ、あれ。あれを、たらふく食ってみたいという気持ちもわかる、わかるよ、うん、でも大していけないと思うけど、で次、黄色いネズミ風コスチューム、ピカチョウ登場、英国ネットで大反響、全身ラバー製の電気ネズミコスチューム、ピカチュウじゃなくてピカチョウ、イギリスで、黄色いネズミ風のラバーコスチュームのデザイン発表と、このネズミはピカチョウと名付けられており、ピカチュウとは別物の模様と、日本の漫画やアニメで電気ネズミと言われるキャラクターに基づいているとのこと。でコスチュームはラテックスとゴムで作られており、着用の際には空気で膨らませることが必要、ピカチョウの口から外を見ることができるとのことです。女性用のミスピカチョウも用意されていますが、こちらの画像はありませんでした。でそこのオブシディアンデザインっていうところは、青い猫風のドラえもんや10万馬力風のアストロキッドといったラバーコスチュームデザインをしており、これらのコスチュームはコンタクトを取れば購入可能のことで、海外サイトではこれ何に必要なの、銃で自殺したくなってきた、アジアの人がこれを気に入るようならインターネットが崩壊して新しい時代が始まるね、すごくいいね、足がロックマンっぽい、これ女性版あるの、あるんだったらアムステルダムの女の子に着てもらう、自分の鼻に骨をぶち抜いて横向きにペンを刺してこれを見たことを忘れるなど、様々な意見が噴出しており、ピカチョウ旋風はまだまだ猛威を振るいそうですっていうやつで、いかにちゃんの何これ、ピカチョウ、ドラえもん、アストロキッド、もう何が何やらって書いてあるけど、なんだよこれ、これ何がしてんだよこれ、 はるかに想像の斜め上で吹いたって書いてある。英国紳士やるじゃん、股間にポケットつけんなって。ドラえもんの、やつですね。どこに向かってんだよ変態紳士。ガタイ良すぎだろピカチュウ。足がロックマンワロタ。やるじゃんって書いてある。100レベルのピカチュウ、すげーな。フランクさん、フランクさんじゃないかって。フランクさん、誰が買うんだよとかで、放課後電磁波クラブが、なぜか出てきてますね。そういやゴールデンでやってたんだよなと。放課後電磁波クラブ懐かしい。改めて見るとすごいギリギリだったよなと。すごいな、新生ブリタニア帝国終わったなと。狂い方がスタイリッシュだぜ。おー、これがポケモンに効く進化とやらかって書いてある。ほうじゃねえ、藤子 F 先生に申し訳ないと思わないのかって。すげえな、どうしてこうなっちゃったんだよ、センスがわかんねえ。で、ジーダ、レス読み、922、種屋バームクーヘンかぶりつきって書いてあって、種屋のあの、まあ、クラブハリエのバームクーヘン、あのパネーバームクーヘンですね。あれはねパネーからあのぜひ、てかね、かぶりつく必要ないね、本当にあれかぶりつくような、つかなくても全然もう満足ですから。あれ大人食いっていうか普通に食っても大人食いクラスの満足感が得られるんで、はい、だからあの特に、はい、そこまでかぶりつこうとは思わないけど。で、これは何ですかね。ちょっと瀬戸大橋の光ケーブル切断してくる2チャンネルに書いた男30歳を書類送検。瀬戸大橋の光ケーブル切断と書き込みってやつの記事で、岡山県警、が6日、3月6日インターネット掲示板2チャンネルにちょっと瀬戸大橋の光ケーブル切断してくれと書き込んだとして業務妨害などの疑いで金沢市の販売店店員の男30歳を書類送検。で、1月19日午後7時半頃携帯電話で書き込み、警察官を警戒に当たらせて業務を妨害するなどした疑いと。同署によるとメールで通報があり県警が捜査していたと。で、男は掲示板に書き込む人の反応を見たかったと供述していると。で、いかにちゃんの反応、30にもなってかまってちゃんとか虚しいなと。ほんと携帯はろくなのがいないなって。一般の素人がどうやったら海底ケーブル切れんだよ、冗談もわからんのと。ジョークぐらい許してやれよ、本当にうかつなこと言えなくなったなって書いてある。こんなの通報するバカいんのかって書いてある。警察官を警戒に当たらせて業務を妨害するなどした疑いって書いてあって、してねえだろ、警戒当たってねえだろと。光ケーブルとどこにいるんだよ、あとは。じゃあことばかりレベルだろって書いてある。ただのジョークに書類送検って、携帯会社から注意ぐらいしとけよって。実際にやるつもりならネットに何か書かないよと。確かにね、本気でやろうとしたら書かねえだろうな。で、これかっていうので書き込み探してきた人がいる。香川県にビッパー俺以外にいんのっていうスレで、5番の人が1月19日7時ちょっと瀬戸大橋の光ケーブル切断してくるって書いてあって、15番の書き込みで固定略でちょっと通報してくるって書いてあって、これでアウトかよって書いてあって、これで書類送検とかたまったもんじゃねえな、通報した方もビビったんじゃないかって書いてある。これでアウトとかないな、明らかにジョークに見えるんだ、これがダメなら俺もとっくに捕まってるわって書いてある。すげえな、予告して祀られてるのかと思ったらクソグデが一人ではしゃいでるじゃねえかってさ。ちょっと運命の赤い糸切ってくるって言葉狩りだな。 で、書き込み続きがあった。通報完了しました、お疲れ様ですって書いてあって、警察からメール来たし、いや違うだろう、以前100当番で通報したら URL をメールで送れって言われたから手っ取り早くメールにしたんだ、そしたら今回は100当番にしてくれだと、どっちだよって書いてあって、でもそんなに関係ねえ、はい5番お疲れさんと、5番ってその、光ケーブルどうだろう切断してくれて書き込んだ人にお疲れさんと、でいいもん県警は構ってくれたもんって書いてあって、このクソ子でクソ子でが調子に乗ってやっちゃったと、警察もアホだなって書いてあって、警察がガキのおもちゃになってんな、どっちかっていうとこいつ捕まえた方がいいんじゃないかこれ、警察をもて遊んでるから、すげえな、これこそ業務妨害だろうと、こいつも逮捕すればよかった、ね、イラッときたって何このクソ子で、生理的に無理なんだがガキか、多分中高生だな、今年一番イラッときた警察ちょっとネラー逮捕してくるって冗談すら言えない今の日本って言って、大変だなおい、これを読んでる俺も捕まっちゃうのかって話だよな、そうだよな、通報しましたとなったらな、だってそうだよ、なんか小さい、違う、あいいのか、小さい女子って書いてコウナゴっていう魚がいるんだっけ、これがどうだろうこうだろうって書き込みした人も確か捕まったよね、確かね、あそうそうそう、コウナゴの時もそうだったけど、どうやら具体的な場所指定が逮捕のポイントになるっぽいなと、今回は瀬戸大橋って指定してるしとそうか、はい、今までの逮捕は無差別殺人を匂わせていたわけで、今回のは何なんだよと、すごいな すごいわな、時期にポスター外してくるでも送検されそうだなって書いてあるけど、何でもありかも、で、こんなもんかな、いたずら予告通報、いたずらが脅威に変わる、警察 出動、業務妨害成立、通報したやつが妨害してねって書いてあるけど警察が2チャンネルの犯行予告にナーバスになりすぎて、かえって2チャンのバカどもを喜ばせることになってる、筒井康隆がネタにしそうな滑稽な状況だ、どんどん逮捕のハードルが下がってるな、これでアウトかよ、警察の評価下がるだけだぞ、うん、すごいな、いろいろあるね、で、ジータ、923、刺身の塊をそのまま食べたいな、逆にまずいかなって書いてあるけど、刺身の塊切る前ってこと、マグロドスみたいなやつをそのまま食べる、俺は嫌だな、てか食いづれしただ食いづれ、ただ食いづれ、まずくはねえと思うけど食いづれ、で924、こういう通報って朝日社員がやってたんじゃないだろうかって書いてあるけど、暇だから、分かりませんけど、なんかやってたんですかね、で925、ネット規制の土台作りやってんだから過剰なくらいに取り締まるんだろうなと、過剰なくらいっていうか過剰だけど、あんな書き込みで警察がもっと別のとこで動いてくれ、で926、業務妨害出動するのは警察の仕事の一部じゃないのかって書いてあるけど、だから出動はするけどね、出動するけど、だ警察の仕事の一部で、それをまあだからそういう嘘のあれ書いて妨害したんじゃないのちゃうので、927、塊は逆にまずい、間違いなくって書いてある、 まずいか。まずいの。まずくはないんじゃない、まずくはねえんじゃねえの。漬けみてえになってるその塊があったらどうする。食べる、かぶりつく、かぶりついて横に飯置いといてかっこむ、いけるでしょう。まずくはないと思う、気持ちの問題でしょそれ。で928、スーパーに売ってんじゃん塊500円とかで、と塊、なんか塊って書くとね、なんかあの別物みたいな感じしますけど。で929、やべえ俺も刺身の塊かぶりつきだよって書いてあるけど、なんか刺身の塊、刺身の塊表現合ってる、刺身の塊、うん、まあ合ってる合ってる、うん、魚の生肉。はい、まあかぶりついてっていう、まあいいです、かぶりついてください、いいじゃないですか、500円ぐらいでできるんだったら。でも何がいいんですかね、マグロですか、マグロがいいんですか、トロがいいんですかね、何がいいんですかね。俺ね、あの本当にね、昔のあれでその大人食い関連のやつであったのはね、イカそうめんを食いたいっていうやつありましたよ。あのなんかしねえけどね、未だに自分ね、あのイカ好きなんですよ。あの甘いやつねが好きで、まあ、食感とかが結構、食感とか甘みとかそういうのでイカ自分好きなんですけど、イカそうめんがねもう思う存分食いてえと、っていう形でイカそうめんをもうずーっともううめえみたいな、はい、そういうのありましたね。イカそうめんがねなんかねもう満足するまで食いてっていうのでねやったことありますね、はい。で930、サーモンだろ、脂っこすぎておやってなるけどなって書いてあるけど、サーモンはかぶりつきたくないね。サーモンはなんかちょこっとサーモン好きですけどね、はい、そういう風な形で、脂っこすぎておえってなるかは分かんないけど、まあ、ちゃんとねわさび醤油かけてそこのガブリといけばガブリン、もうガブリンチョですよ、特捜テレビですよ。で231、あ塊をお椀型にしてご飯入れればいいしって書いてあるんだけど、塊をお椀型にしてご飯入れればいいしと、だから塊が器にして、ご飯入れて、なんかそういうのなかった、なんかそういうねチーズのあの器に、なんか入れてチーズが溶けてくあれと混ぜて食べてくださいみたいな料理なかったっけ、チーズの器にみたいなやつなんかあったよね、そんなっぽいやつ、そんな感じ、っていうかお椀崩せねえから、お椀崩すと飯がベロンって出ちゃうから、そうなるとあの大変だね。塊が残るね結局、どうやって攻めるよ、まず器の縁からまあ攻めるか、器の縁攻めてご飯行って攻めてって攻めてって攻めてって、でも最終的に塊そこだけ残るね、おそらくね、まあ、そこはあのお寿司感覚で、食べてもらえばいいかなと思いますね、やるやつがいるのか知りませんけど。で932、イカ臭いイカそうめんを食べたいだってって書いてあるんですけど、まあ、知りませんもん。なんか俺自分で言っててなんかそういう書き込みが来るという感じがしちゃったもん、なんかもうなんか想像できてもうその通りに来たから、ああもうっていう。で933、パスタと、あそうかチーズのなんかそういうのあれでパスタがあったのか、そうか なんかあったなと思ってパスタのやつだったのか。で934番、イクラをご飯の上に敷き詰めて食べたいってのはある、あはいはいはいはい、イクラね、イクラはねもう思う存分食いたいっていうのはちっちゃい頃ありましたね、確かにね、 だからイクラ丼っていうので、あのもうイクラがブワーってそうやってご飯の上に敷き詰められてるやつでも食ってみてっていうのはありますね。ありましたね、でももう叶えちゃいました。で、935、いや風味付きのご飯をいただいて器は次回にと。なぜ器次回にっつってたら器腐っちゃうよ、言っとくの。器次回にしたら器腐ってるよ多分、色変わってるよ多分、あの逆になんていうのかな、独特の模様になってるよ多分、なんか黒ずんだ部分と赤い部分と、あーっていう、はい、独特な感じになるんじゃないでしょうか、はい。で936、敷き詰められたウニ食ったらおえってなったと。あの自分もね、なんていうんですかね、あのウニ、まあ、高いとでめったに食えないで、まあそういうそのめったに食えないっていうところから、うまいものというような、まあ、位置づけで、ちっちゃい頃はそうやっていましたけども、ウニ別にそんなうまいと思いませんね自分ね、あれそんなうまいか、あれあのまずくはないけど、だったら自分イカ食ってた方がいい。だからウニをね敷き詰めるぐらいいっぱい食おうとは思わないですね。軍艦で2個ぐらい食えばいいかなっていう。あとさ思うんだけど、あの名前どうにかした方がいいと思うよ。バフンウニっていう名前、あれ誰がつけたんだよ、あれつけたやつちょっと一回ね、あの呼び出しだね、呼び出した方がいいね、ちゃんと放送でね、放送委員会の人がちゃんと呼び出した方がいいわ。バフンウニなんてお前何つう名前つけてんだよっていうね。もう確実にだって外国の名前とね、なんていうか知らないけどさ、日本の名前でバフーニって言うんですよっつったら引くわーってなるでしょ多分ね。はい。で、937番、ウニやばいぜウニって書いてあるけど、まあ、ウニウニ言ってんですけども、まあ、何が やばいってどういう意味なんですかね。プラスの意味でやばいのかマイナスの意味でやばいのか。で938がウニ嫌いなのかって書いてあるけど、まあ、嫌いじゃないですけど、でもあれいっぱいなんだろう、ウニはなんだろうな、かっこむもんじゃないね、そのだわーっと飽きる早く、あれ自分はだからそんなにウニをモリモリ食いたいなとは思わないですね。ウニ丼みたいなやつでウニばっかりのやつが、あったりしますけど、あれをなんだろう、うまそうだな羨ましいなとは思わない。はい。で939番、新人さん比較祭って連呼してたねと。ね録音のやつで言ってたやつがあったかな。なんかあちゃーっていう、後悔しないようにっていうのがあったかな確かな。なんか若いんでしょ。若いおなごを捕まえて何をしてんだと、ね、そこそこね慣れた実況者に配信者に対してね、いろんな書き込みするのはまあいじってね、それはいいと思いますけど、まあ始めたばっかの新人捕まえて、ね、何歳だか知りませんけど、多分20歳いってないぐらいの女子でしょう。そこに捕まえてそんなこと言わせちゃって本当にね、しかも録音残ってやんのっていう、大変ですよそれは、かわいそうに、はい。で940番、ウニ高すぎて吹いたって書いてあるけど、まあ高いですよね、ウニね結構しますよね。で941、ヘドロみたいって書いてあるんだけど、ウニがヘドロ、ヘドロか、 ないね、それは。っていうかヘドロはひどいだろ。ヘドロはひどいと思うよ。で、242、ウニは何か生臭い、回転寿司でも一皿いらない、半分でいい。じゃあ俺思うけど、取らなきゃいいと思うよ。取らなきゃいいと思う。一皿いらない、半分でいいぐらいだったら高いしね、そんな無茶して取る必要はないと思うんで、取らなきゃいいと思うよ。だったら、ウニ嫌いなんでしょ、だって。で、243番、回転寿司表面カラカラすぎて吹いたって書いてあるんだけど、なんかこの方は吹いてばっかですけども、多分この人、多分おえってなったって書いてる人と同じでしょうけどね。全部下げてるんですぐ分かりますけど、大抵回転寿司表面カラカラすぎたらシュッシュすればいいんですよ。リセッシュですよ。ね、しとけばね、カラカラすぎて吹いたってそこで吹いちゃダメでしょうね。そうか、そうね、回転寿司だ、そういう時はもう直で頼んだ方がいいんですよね。直で取らないで。でも頼んだことねえな、ほとんど俺。てか回転寿司あんま行かねえ。で、944、若い女子とかやっぱりおっさんだねって書いてあるけど、いやいやいやいやいやいや、20代中盤から後半。ああ、いやね、自分なりにね、崩してるわけですよ。崩して言ってるわけですよ。じゃあなんて言ったらいい、なんて言ったら普通に女の子って言った方がいい、高校生か大学生ぐらいでしょ、だって多分ね、20歳も行ってないぐらいでしょ、確かそんぐらいじゃないの。何歳とは別に言ってないよね。なんていうか、あんまりフルでしっかり聞いてるわけじゃないから、あんまりなんか、かなりあやふやなんですけど、多分そうだと思うぐらいで、ねえ、そんなね、でも俺多分そんなこと言ってるってことだってね。でもね、よく考えてみ、もう仮にだよ、仮に18だとするでしょ、18だとすると俺10歳くらい離れてることになる。やべえって、なんかそれはなんかすごい来るね、なんかね、あー、そこまで離れたかっていう気がするね。厳しいね。なんか随分年食ったなって気するね、なんかね。ああ、もう高校生とか大学1年ぐらいのさ、ぐらいから、もう9年から10年ぐらい経つのかと、まだ10年は経ってないですけど、っていうところが、すごいなんか来るね、胸に来るね。で、945、予想時の2分の1くらいの年齢だね、多分。ってことは、じゃあ20歳は超えてるか、超えてねえな。てか何歳か知らないし、よっちゃん何歳か知らないし、でも40じゃないから、だから20歳は超えてないですね、それだけは分かりました。で、946、ケンタッキーのおじさんもヘドロに使っていたらしいぜと。釣り屋とうとう呪いが、とうとうで、てかメガネ外れてなかったあれ、逆に笑ってんのが上がってくるのがすごい怖かったですけどね、ものすごいなんかいろんな怨念をまとって上がってきた感じで、非常に危険な匂いがしましたね、あれは。で、947。俺のレス多すぎて吹いたと。多分まあもういいですよ、この方吹いたっていう名前にしましょうか、じゃあ。吹いたさんで、俺のレス多すぎて吹いた、ね、もう全部吹かなきゃいけないんですよ、大変です。で、248、そっか、ケンタッキーのおっさんはウニ食べまくったんだなって書いてあるけど、ヘドロだらけになって、ケンタッキーのおっさんは鳥に命かけてんのになんでヘドロ食ってんだよ。 ウニ食べまくったんだ。で、ボちゃんと道頓堀、で949、てかさ、本場行って食おうぜウニって書いてあるけど、本場、ウニの本場ってどこですか。ウニの本場ってどこ。北海道どうなんですかね。自分はあの安いウニを食ってるんですかね。うまいウニはすごいんですかね。やっぱ違うなっていうウニなのかな。それが分かんないですけどね。どうなんですかね。はい。その辺から全く自分の中でつかめてないけど、本場行って食おうぜっつってるけど、てかさって言ってるけどさ、てかさじゃねえし、そんなあの軽いトーンで言わないでほしいけどね。本場ね、あんまウニ行こうって、ウニあと高えし、本当に高いでしょあれ。だからあんま行こうと思わないな。で1050、嫌いじゃないよ、ちょっとウニ食べたいんだよって書いてあるけど、半なんだあれ、一貫食いたいってことだ。はい、そうか。じゃ あの一皿取ったら、一つ取って、じゃあ半分あげるっていう形で、食べたいという形なんですか。なるほど。で951、女子でいいんじゃねとなんか女子っていうのももうどうしたらいいか分かんない、ていうかあのもう本当になんだろうな、そうやって入ってくる、新人として入ってくるような学生さんとか、生徒さん、まだ大学生じゃないね、生徒さんとかね、学生さん、何話したらいいか分かんないね、もうね、あのもうだってもうね、あのなんだろう、話題が合わない、もう全然噛み合わなかったもん、あの平成生まれは。もうどうしようもねえって感じだと思う、はい、で952、年齢考えちゃったら面白トークできねえぜって書いてあるけど、まあ面白トークやろうと思っても多分滑りますね。ダダ滑りですね、なんつうの、お互い言ってることが噛み合わないっていう、全然なんつうの、あの自分が言ったことが伝わらなくて、相手が言ったことも俺が、分かんねえっていう形でダメだっていう、何もかもがずれてるみたいな、もうねがっかりですよね。もうなんか随分離れたなっていう感じを実感してしまいそうで怖いですね、はい、で、953、吹いた、ああ新しく名前つきましたね。でこれこあの固定がつくんですかこれで、はい、知りませんけど、はい。で954、フライドチキン飽きちゃったらしいぜと、まあね、散々食ってましたから、散々食ってあんなね、あんなヒゲになっちゃいましたから、ヒゲ生えてたっけあいつ、とにかく真っ白けになっちゃいましたから、あれあのフライドチキンの食いすぎで白くなっちゃいましたから、色素が抜けたっつうんで、そうね、だからまあ、でなんでウニに行ったんだろう、まあふとね、まあフライドチキンも飽きて、もう製法も伝えたし、金庫に入れたし、製法はだからとりあえず室戸岬でも行くかぐらいで行って、はい、でまあね、よくわかんないです。で955、ウニの本場は海底だよと、うるさい。956、女子男子って書いてあるんですけど、まあ、何が言いたいか分かんないですね。眠たいんですかね。で次は57、下ネタトークにはものすげえ食いついてくるぜって書いてあるけど、ああ若いから、そうか、だからあれなんですかね、だからじゃねえよそうですね、ガンガン食いついていきますかねもううわってリアルで逆に記載痛いっていうね、引くわみたいなやつ、はい、で洋館が今パッと見たらもう時間です、はい、0時半になりそうなんで、そろそろやめたいと思います、今日は3日目で、明日が4日目、明日もやるんですかね、 今日58番、かっぱ寿司はあんまり行かないと。行きません、店入った瞬間の酢の匂いが嫌いと。行くなじゃ嫌いなら行かなきゃいいんですよ。なぜ無理して行くんだよ。かっぱ寿司って全部100円のとこかなでいいのかな。店入った瞬間の酢の匂いが嫌い。お酢嫌いだって酢飯だぜ酢飯なのに酢の匂いが嫌いって、そのまあお店の中の酢の匂い、汗臭いみたいなやつよくわかんねえけど、それがきついわーっていう、うん、ガンガンくんねえ頭にっていうね、あの頭のもうなんか奥の方をつっついてくるようなものをぐんぐん来るような刺激臭っていう、はい、もういや疲れたねよというわけで、もう寝ます、はい、というわけで、今日、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。書き込みしていただいた方、ありがとうございました。今日ももう寝ます。1時間半できませんでした。1時間ちょいぐらいですね。明日、できるてかオツ早えな今度な。まあいいけど、キア59がオツって書いてあるけど、まあいいです、はいまあ明日もできたらやりたいですね。今度あれですかね、あの平成生まれだけをゲストに呼んでやるっていうね、俺だけ置いてけぼりみたいなトーク、俺だけ全然ついていけねえみたいな俺黙っちゃったよみたいな、あいつ黙っちゃったぜっていうね、もう自分が黙ってお勉強するっていう回も面白いかなと思ったりして、もう妄想爆発で、でも平成生まれどれぐらいいるんですかね、わかりませんけどね。きついね平成生まれね。もう昭和って言ってるのがすごいなんか年食った感じがして、あの嫌ですね。あの平成マイナス何年とか言いましょうかね平成マイナス8年ぐらいですか俺、平成マイナス8年ぐらいなんで自分は、はい、なので、そうすればなんか、はい、新しいんで、これから自分はあの平成マイナス8年っていうようにします。というわけでこの辺で終わりたいと思います。それではバイバイ。